はい、皆さんこんにちは。 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、本日は、アメリカで未払いを経験した時の話についてお話をしたいと思います。ですので、まあ、今回はWeb3 どのコーナーというよりかはですね、海外生活編みたいな感じですね、という感じでお聞きいただければと思います。未払いに関してはですね、これまで2回ほど経験していますね。1度目はですね、こちらの会社、当時前働いていた会社での、経済状況が悪くなったという時が、1回、そしてですね、その後、パンデミックが起こってですね、パンデミックの、起こった時に政府から補助金みたいなことだとか、低金利の借金が簡単にできるようになったりだとか、そういったことが好か不幸か会社にとっていい方向に働いて、一回またその経営的にも良くなったんですけれども、またその後に悪くなってですね、そして2度目の未払いを経験するといったことを経験しました。そこでまあ学んだことだったりとかですね、今後もし海外で、生活したい、もしくは働きたいと思ってらっしゃる方がいれば、まあ何かしら参考になることもあるかなと思って、お話ししてみようと思います。ちなみにですね、当時僕はその未払いも経験したんですけれども、会社には雇用はされているっていう状態で、いわゆるそのレイオフとかそういうものではなくてですね、ファーローという呼ばれる状態で、でビザ的にもその会社の、会社にスポンサードしてもらったビザ以外にもフリーランスのビザもまた別に持っていたので、まあそのビザ的なことは特に自分の場合は問題なかったということを一応付け加えておきます。でですね、その一度目の、未払いが起こった時はですね、その当時僕はルームメイトがいたんですね。ルームメイトがいたんですけれども、日本人の友達にその未払いに遭ってるっていうことを話したらですね、そのこと話すとちょっと家追い出されるかもしれないから、ちょっと待った方がいいんじゃないと言われてですね、彼にはそのルームメイトには話さずですね、会社に行ってるっていう体で、まあ、よく日本の昔のドラマとかアニメであったそのリストラされたお父さんが公園に行って会社に行っているふりするみたいな、ああいったことをリアルにやってですね、朝家を出て、カフェに向かってですね、仕事はしてなかったんですけれども、せっかくそういったフリーの時間がたくさんできたので、それまでやりたかった自主制作とかですね、前回、話したタイポグラフィーのもうタイポグラフィーを作ったりとかですね、そういったことを、してました。結果的にですね、数ヶ月したら、復帰できたんですけれども、その時作ったものをですね、コンペティションに出したらそれが賞をもらえたりとか、その間に、2回目の未払いの間にはですね、その間に、自分のポートフォリオサイトをアップデートしたりとかですね、できる範囲で、それまでできなかったことに時間を費やすようにしました。それが一番建設的かなと思いましたし、その時もしフリーランスで取れる仕事があればして、仕事の幅を広げるとか、コネクションを広げるとか、実際そういうこともありましたし、外部の、ディレクターと、つながりが持てたりもしたので、落ち込みますけれども、そういったことは新たなチャンスと、無理やりにでもちょっとポジティブに捉えて、もう本当にどうしようもなくなったら、その時次の手を考えるという感じで、とにかくできることを前向きに捉えて頑張るのが経験上良かったです。 そしてですね、海外でそういったことを、まあ、日本でもそうかな、経験したときにはですね、やはりまず自分の主張をはっきり、する、そして証拠をできるだけ取っておくということが重要だと思います。まあ、今、どれだけ未払いのものがあるかとかですね、いつまでに支払いをしてほしいとか、まあ、そういったことは当然、会社を辞めた後もですね、伝えてますし、まあ、実際のところ、ちょっと全額がまだ支払われていないので、もう前の会社辞めて数年経っていますけれども、支払いが終わっていないので、こちらはですね、裁判所が、少額裁判所というのがありまして、実際の、いわゆる弁護士をつけて戦うような裁判所ではなくて、比較的少額の、ニューヨーク市の場合は場所にもよるんですけれども、5000ドルから、1万ドル、つまり、75万円から150万円ぐらいまでの、金額、まあ、これはお金に限ったことで、器物破損とかそういったものは含まれないと思うんですけれども、そういったことに限っては、まあ、20ドルぐらいの申請費で申し出ることができます。そしてその際、弁護士をつける必要もありません。僕はこの制度を使ってですね、まあ、申し立てを行って、で、まあ、裁判の前にメディエーションといって、ですね、いわゆる和解に近いのかな、日本でいう。まあ、専門の弁護士が間に入って、オンラインで、3者で話し、その時の同意内容に従って弁護士が文書を作成して、それに従って履行してもらうということになってます。ただ、1点注意点はですね、これは法的に支払いを誰かがその強制力を持って、してくれるというわけではなくてですね、その後も結局、支払いのその催促をしたりだとか、コミュニケーションは自分でしなければいけないので、まあ、その点がネックではあるんですけれども、ただそういった合法的に、文書で残しておくっていうのはすごく大事なので、ぜひもし同じようなことを経験されたり、まあ、心配、何かそういったことで心配事があるという知人がいらっしゃる方があれば、個人的には少額裁判所というのは比較的使いやすいのでおすすめです。また、それとは別に僕は、その前にですね、ちょっと時間軸が前後するんですけれども、労働弁護士、レイバーロイヤーという人も雇いました。その場合もですね、まあ、文書を作成してもらうことが目的で、プロミサリーノートという、まあ、同意書みたいなものを作ってもらいました。これもですね、法的な拘束力がないんですよね。まあ、とにかく、お金は弁護士さんをお願いすると本当に高くついてしまうので、できるだけ時間をミニマムに抑えて、ただ、法的に、まあ、証拠となるような文書を作成するという目的でもですね、まあ、一応作っておくに越したことはないかなと、個人的には思います。一応、まあ、ニューヨーク市だと、6年までだったかな、未払いの後でもですね、請求できる期間があるんですけれども、ただ、お勧めされているのは2年以内とは言われているので、できるだけ早くですね、対応できるものは対応して、まあ、そういった余計なですね、不安から逃れられるように一歩一歩進めて、いくのがいいのかなと、まあ、経験される方も少ないと思いますけれども、思います。はい、ということでですね、本日は、海外、アメリカで、未払いを経験した時の話についてお話をさせていただきました。本日の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、そしてフォローしていただけると嬉しいです。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。感想などもぜひコメント欄に書き込んでみてください。まあ、今回の内容にちょっと近い、関わったことなんですけれども、その弁護士さんをですね、当たっているときにですね、まあ、その僕がその、レイバーロイヤーとして雇っていた方は、法廷では戦えないということは最初に伝えられたんですよね。文書を作成することまでしかできないと。で、その、もし仮に法廷で、弁護できるような弁護士さん、 雇うとしたらということでちょっと探してみたんですけれども、その方はですね、もう1時間、作業するのに、作業するごとに600ドル700ドルっていうことを言ってたんで、とても払えないなと思って、その方法は諦めました。はい、という、まあ、金銭感覚も含めて、まあ、参考になれば幸いです。ということで、本日もお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話します。ではまた。